皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ということでスタジオにはですね、ラジオのメンバーフルメンバーに近いメンバーが揃っておりますので、一人ずつ自己紹介したいと思います。
奥田ひとみと
奥津豊子と
桑原春奈と、
はい、そして下村静子でお届けしてまいります。もう一人おりまして、小玉さんですよね。小玉さんも去年から加わってくれたメンバーですよね。
そうですね。
ね、でもすっかり、まあ、このラジオのメンバーの一員としてですね、いろんなことを話してくださっておりますけれども、この5人で今年も進めていきたいと思います。もしもですねラジオチームに入りたいという方がありましたら、どうぞ遠慮なくお申し出いただいたら、メンバー大募集中でございますのでよろしくお願いいたします。今年の最初の放送は、まあ、これから自分たちでちょっと気になっていることとか、今年注目していきたいニュース、あるいはこういうことに取り組んでいきたいみたいな話をしていきたいと思いますので、お付き合いください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。環境市民のエコまちライフ、まず今年最初の放送ということになりますので、抱負じゃないんですけれども、もちろん今年1年どういったニュースや話題に注目していきたいのか、どういった、まあ、テーマを、ね、取り上げていきたいのかというところも含めて、もし自分自身でこういうことをやっていきたいとか考えていきたいなというところがありましたら、話していこうかなというふうに思っております。まずですね、奥田さん、
はい
、ね、去年は年末に、はい、まあ、世界的に起こったいろんな、ね、気候変動の話もしてくださいましたけれども、はい、奥田さんの今年っていうのはどんなふうに考えてますか？
そうですね、まあ、個人的なことですけども、基礎の勉強をちゃんとやっていきたいなと思ってます。
うんうん、
具体的に言うと、例えば去年アースキッチン玉屋さんにゲストに来ていただいたの、
来ていただきましたね、
来まして、で、はい、その時マクロビ料理についてお伺いしたんですけども、それをきっかけに、まあ、マクロビ料理に関心を持って、やっぱり農薬であるとか添加物とかそういったものに興味を持って、まあ、自分でも本を読んだりとか、それとか実は去年からお料理教室にも通ってるんですけども、料理をしなかった私が
しかもマクロビのお料理教室なんですね。
そうなんです。
画期的な出来事ですよね、はい、
で、まあ、いろんなね、その添加物が悪いとか、まあ、農薬が悪いとか言ってても、やっぱり科学的な内容が本に書かれてたりするので、そういった知識がやっぱり自分にないと、そういうのを、やはり、飛ばして読んでしまったりとか、都合のいいふうに、まあ、理解してしまったりすることもあると思うので、そういった科学であるとか生物とかの基礎の勉強もやっていきたいなと思ってます。
おー、すごい意欲ですね。
ありがとうございます。
ね、もともとそういうふうな、ベースは持ってるんですね、学びとして。
以前は、勉強してたんですけども、うん、全然もう離れて10年、20年経ちますんで、もうまた一からやりたいなと思います。うんうん、
まあ、このラジオがきっかけで、そういうもう一回ベースの部分を、
はい、
勉強してみようというそんな形になったんですかね。
はい、そうですね、それも、はい、ありますね。
もしそういう影響を与えていたとしたら、はい、素晴らしいなというふうに思いますが
、はい、
確かに世の中には情報が溢れているんですけれども、はい、その情報を選択しようと思った時に、うん、決して丁寧というか親切な情報発信ではない場合の方が多いですよね。
はい、
まあ、添加物の話だと、指定成分表示みたいなのがあったとして、表示はされているんだけれども、ね、これで表示しましたよ、だからあなたたち、判断してねっていう状況なんですね。どういうふうに判断したらいいのかというところまではなかなか本当に自分で調べないと分かりにくいっていう状況になっていると思うんですよ。それが、まあ、例えば私今言っているのは洗濯すすぎ1回で済むとかね、あれが本当に水は使わないかもしれないけれども、ひょっとしたら肌に与える影響であるとか、流れていった水が、与える影響 がどういうことがあるのかなんていうのは開示されていなかったりとかしますよ ね。勉強していきたいと思います。そして桑原さんはどうでしょうか。
は
い、
私は去年の、まあ、4月から、うん、まあ、大学3回生ということで、将来の自分の仕事をどうするかっていうのをすごく考えさせられていたんですけど、うん、自分の仕事の選択肢、これから将来仕事を選んでいく中の選択肢に、まあ、地域でできる、地域のためにできる仕事を選択肢の中に入れていきたいなっていうふうに考えていて、今その地域で働く、地域で街づくりに携わる仕事、まあ、地方公務員を目指してちょっと今年勉強、これからまた頑張っていこうかなっていうふうに思っています。
その地域をこう一緒に作っていくような、そういう仕事に就きたいということなんですかね。
はい、でなんでそういうふうにちょっと思えるようになったかなっていうのが、最初そんなこと大学に進学した時は全く考えていなかったんですけど、うん、大学に進学してこう地元を離れてみたら、地元の良さをまあ再発見したという、ちょっと大学で勉強するっていうことで広い地域からちょっと物事を 見ていけるようになったっていうことで、こう比較ができるようになったのが大きかったのかなというふうに思っています。やっぱり地元にいた頃は地元の中で地元のことしか考えられてなかったんですけど、大学に進学してみていろいろな勉強をしてみて比較ができるようになったことが大きかったのかなと思いますね。あと、まあ街づくりというものの存在をこう、大学の授業もそうなんですけど、まあ、ラジオも通して地域づくりっていうのを存在を知ったっていうのが大きいなと思います。それまで街はこう作るっていうよりは街があるっていう認識がすごい強かったんですけど、まあ、街を良くするための政策だったり、それまでやってきた事例っていうのがいろいろ存在していて、街が人によってこう作られてるっていうのが勉強できたので、そのことからやっぱり自分がじゃあ地域にできることって何かなっていうふうに考えることができました。
まさしくその龍谷大学の白井先生がね言ってらっしゃるような地域公共人材に、なってくれるんじゃないかなと、ね、春菜ちゃんの話を聞きながら思いましたね。お、素晴らしいですね。はい、そして、奥津さんは今年どんな風な話題に注目していきたいですか。
はい、去年の暮れに総集力発電とか、それとかペレットストーブのことを取り上げて、放送をさせていただいたんですけれども、それを思ってなんかそういろんな多様なエネルギーっていうのがあるんだって思って、それをこう上手に利用していけたらいいのかなと思ってた時に、日本原発、福井県にある日本原発の敦賀発電所の2号機の下に活断層が発見されて、はい、もう多分もうなんか運転中止っていうか、もうできないようなことを規制委員会が出したっていうような、
もともとね、活断層ではないかというふうに市民側の調査をしているメンバーなんか言ってたんですよね。でそれを違うということで作り上げてしまったんだけれども、もう一回調べ直そうということになって、規制委員会の方ももうその可能性が、
はい、高いということで、
かなり高くなってしまったから、止めないと、廃炉にしないといけないんじゃないかと、
なんかそういう時になってきて、そしたらみんながどうしたらエネルギー、ね、太陽光発電とかいろいろ言われてますけれども、なかなかっていうので、でもその大きいことばっかりを考えるんじゃなくって、先ほど言ったようにほんま小水力とかペレットストーブで暖を取るとか、他の工法がたくさんあると思うんですね。で日本は国土の7割が森林であるし、京都市内でも7割ぐらいがもう、ね、森林があるということで、そしてそういうふうなペレットストーブを使うとか、それをまた木材をエネルギーとして発電できるような施設ができるとか、そういうことをずっと考えていくことによって、ほんまにいわゆる持続可能っていうかね、その危なくそれでこの森をそういうふうに切ることによって森の保全にもなるし、
元気になって、
そうですね、そういうのもあるので、そちらの方のちょっと注目していきたいなって、それがこう、すごくこうみんなが利用できるっていうか、 そこにまた寄付をしたりして、なんかそちらを活用できるようにしていくような、そういうふうな下支えが市民ができたらいいのではないかなっていうふうに思いますね。
そうですよね、はい、今奥地さんが話してくださったその再生可能エネルギーっていうのは、うん、まあ、水にしろ、それから森林資源にしろ、もう一つ太陽にしろ、風にしろですね、その地域固有のやっぱり財産でもあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。地域によって、太陽が得意なところもあれば、水が得意なところもあれば、風が得意なところね、今まではなんかビュービュー強い風が、嫌だったかもしれない地域が、財産になるかもしれないというものですよね。ということであったらば、やっぱりそれは地域の人たちが地域にあった再生可能エネルギーをどういうふうに作り出していくかっていうことを考えていかないといけないのかもしれないですね。そういう意味では昨年ゲストにいろいろ来てくださった方たちはたくさんのヒントをくださいました。で、私たちがどういうふうな視点で、エネルギーについて考えて暮らし方を変えていかなければならないのかっていう話もしてくださいました。で、去年年末に自分たちが感じる重大ニュースの中で、私は固定買取価格制度がスタートしたことが大きなニュースだというふうに感じたという話をしてましたけれども、こことやっぱり関連してくるところでもあると思うんですね。で、やっぱり地域に根ざした再生可能エネルギーは資源である限りは、やはりその固定買取価格制度もうまく活用しながら、やっぱ地域に還元できるようなそういう仕組みをもう少し深く考えていかないといけないかなと。そのためには、ドイツなんかでは当然のことのようにできている送電線の問題ありますよね。日本の場合はまだこれが電力会社、一つで、関西だったらば関西電力が、一手に、牛耳ってしまっているわけなので、私たちが、自由に何かこう、市民の方からあるいは消費者の方が電気を選ぶということがなかなかしにくい状況になってきているわけですけれども、それを選べるような、最終的には市民がどの電力を選択するのかっていうことが自分たちで決められるような、そういうふうな、仕組みになっていかないとやっぱりいけないのかなというふうに思いますよね。太陽光発電は今42円で、買取がされるということで一番高額になっているんですけれども、これもですね、ずっとこの金額でいくというわけではない、見直しがねなされるということはニュースなんかでも伝えられていましたけれども、でもやっぱり最初社会的な仕組みとしてこうインパクトあるようなね、これで日本は行くんやっていうような方向付けするためには、少しこうインセンティブが働くような、そういうことも必要だったのかなというふうに私は理解しているんですけれどもね。これからますます関心が高まっていくと同時に、私たちの暮らしも湯水のように使うエネルギーという暮らし方ではなくて、もう少し効率よく賢く使うような生活に変えていかないといけないかなというふうにも考えました、またエネルギーはやっぱり注目していかないといけないですね、私たちね、ということで、今年もこのメンバーでよろしくお願いいたします。環境市民のエコまちライフ、お届けしてまいりましたメンバーは
奥田ひとみと
奥津豊子と
桑原春菜と
下村静子でした。では今日はこの辺で失礼します。
さよなら。